始まりました。ボムニュースの時間でございます。
こんにちは。
本日はどちらかといえばコメンテーター寄りのケースと、
どちらかといえば現場監督ダスです
の2人で、本日も、放送させていただきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、本日から始まりましたこのボムニュースですが、はい、普段のニュースに対して、まあ、皆様にご紹介していくという感じの番組になっております。
はい、ニュースをニュースするということでよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、結局、リスナーの皆様にはそのニュースは届かないという感じになりますが、
はい、
まあ、こういうことがあるんだよっていうのを、まあ、音声でこう伝えさせていただくというニュースになっております。
はい、
それでは最初のニュースです。
はい、
ででん、やるって編集で。ネットカフェ倒産が最多
かなり渋いですね。
こちらヤフーニュースですね。
はい、
コロナ禍での営業休止や時短が打撃し、ネットカフェの倒産過去最多を更新したそうです。大手でも相次ぐ前年割れ、限られた利用者の奪い合いが進み、体力勝負は熾烈化へ。ネットカフェなど複合カフェ業界が、新型コロナの影響で打撃を受けている。
うん、
帝国データバンクの調査では2020年、昨年4月から今年2月に発生した、はい、漫画喫茶やネットカフェなど複合カフェ事業を主力とした企業の倒産が累計10件に上り、
ほう、
過去最多を更新しました。
なるほど。
年度ベースで倒産が10件に達したのは初めてで、例年にないハイペースで推移しているとのことですね。
なるほど。
いかがですか、このニュースを聞いてタスさんは。
非常に心苦しく思います。
あ、ネットカフェに何か思い出等があるのでしょうか。
そうですね、ネットカフェはね、本当にね、深い思い出がございまして。
ないですよね
あるんですよ。
ありますか。
はい、
ちなみにそれはどういった思い出になるんでしょうか。
まあ、大学時代ですね、
はい、
初めてネットカフェに行きまして、
はい、
それでですね、まあ、ネットカフェであったり漫画喫茶ですね、はい、そういうところの魅力っていうのを知ったんですけれども、
はい、
その中で初めて行ったのが、僕が大阪に住んでいる時から愛知へ旅行に行った時、
うん、
そうなんです、愛知へ行った時に漫画喫茶、まあ、ネカフェ、衝撃を受けまして、
うん、
パソコンの画面のでかさ、そしてあの個室、自由度の高い個室、リクライニングのあるソファ、感銘を受けまして、これはやるしかないと。そんな大画面で当時見たこともなかった AV を見てしまいました
続いてのニュースです失礼しました。
失礼いたしました。
音声が乱れました。続いてのニュース。JR のダイヤ改正、終電の今後は。
ほう。
あ、ちなみになんですが、
はい、
こちらボムニュースは、
うん、
ヤフーニュースをソースとしています。
ね、しかも特に意見さっきも言ってませんでしたけど、
AV 見ましたっていう。感想でしたね。失礼しました。一気に10年進んだダイヤ改正。
はい。
JR グループが今日2021年3月13日土曜日、
はい、
ダイヤ改正を行いました。
お。
今回のダイヤ改正では特急踊り子などの185系が定期運用を終了し、秋田青森エリアではキハ40系ディーゼルカーが定期運用を終了するなど、うん、国鉄時代の車両がまた姿を消していきますが、特筆すべき新車のデビューなどはありません。 JR がコロナ禍で過去最大の赤字に陥る中の未曽有の大減量ダイヤ、運転本数の大幅削減が最大のポイントでしょうとのことですね。
なるほど。
じゃあですね、なんかやっぱりコロナの影響が強いみたいですね。
うんうんうん、はい、さっきディーゼルというワード出ましたか。
そうですね、ディーゼルカーですかね。はい、
私ですね、まあ一つ前の、
はい、
財布がディーゼルだったんですね。
はい、
で、まあ、ディーゼルの財布を使っていた時、はい、もうね7年ぐらい使っていたんですよ。
はい、
折りたたみの財布でして、
はい、
ただディーゼルの真っ黒の財布だったんですけれども、
はい、
文字ディーゼルの文字がねすぐに剥げてしまうので、
はい、
3日に1回の頻度でサインペンで塗りつぶしておりました。
続いての様子です。ニュース番組とはってなるよ。続いてのニュースですね。
はい。
スポーツニュースです。
スポーツニュース。はい。
好きやん。
ちょっと分かりやすい反応を出してしまいました。
タスさんは昔スポーツされてたんですか？
そうですね。まあ球技全般。
あ、そうなんですね。
はい、しておりましたので。はい、
まあ、そのタスさんの好きなスポーツニュースのお時間です。入院中の猪木氏。
猪木氏。
アントニオさんですね。
はい。
猪木と戦う。
どういうこと？
わかりますね。ではニュースを、読み上げます、
はい。
アントニオ猪木氏は、腰の治療で入院中だが、懸命にリハビリに励んでいる、
うん。
先日 YouTube アントニオ猪木最後の闘魂で公開された映像はショッキングで、ファンの間でも反響を呼んだ。痛々しさも感じられた。そこには全てをさらけ出す猪木がいた。以上です。
なるほど、
はい、そうですね。まあ、一応そのアントニオ猪木さんは、
うん、
78歳なんですけども、
はいはい
はい、新しい夢が、一緒にインドにゴミを見に行きましょうっていうのが夢みたいですね、はい、いかがですか、そのアントニオ猪木さんのお話を聞いて。
そうですね、まあ、私もですね一度インドに行ったことあるんですけれども。
そうなんですか、
はい、はい、まあ、あの10日間ですね、
はい、
スマホ取り上げられまして瞑想をして帰ってきました。
はい。そして。
だ。
そして。
そして。だ。
続いてのニュースです。
まだ続くんですか。
そうですね、次が最後のニュースになりますね。
はい。
続いてのニュースです。
はい。
こちらなんですけども、
はい、
まあ、かなり深刻な問題となっているようですね。SNS で犯罪被害、子供1819人とのことですね、子供の SNS 被害1819人、高校生最多、小学生は増、警察庁よりです。昨年1年間にインターネット交流サイト SNS を利用して犯罪の被害に遭った18歳未満の子供は前年比 12.6% 減の1819人だったことが11日、警察庁のまとめで分かったそうですね。
はい、
高校生は最多、小学生は増ですけども、まあ、前年比に比べて、かなり下がっているとのことですね、うん、最近ねその SNS によった、ね、被害等も増えてきているものの、まあ、その辺のねセキュリティの意識が強くなってですね、うん、まあ、被害が抑えられているのではないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、スマホを使われている方非常に多くなる、そして子どもですね学生もすごい、まあ、使われる方多くなると思うんですけれども、まあ、その中でどういうふうに使っていくのか、誰でも発信できる場になったからこそ受信者はどういうふうに情報を受け取るのかっていうのも学生のうちからですね、身につけていただくように心がけていきたいものです。
AV 見てた人が思ってるんですか？以上が本日のニュースとなりますね。
はい、
そうですね、いかがでしたか、タスさん、本日は。
そうですね、最後うまく締めさせていただければいただだお返しします。
ああ、はい、ありがとうございます、はい、次回はですね、まあ、特にいつやるか等は決めておりません。
はい、
だったりですね、まあ、もし、まあ、お声があれば、
うん、
改めてねそのボムニュースをさ2回目、実施させていただきたいと思いますので、
はい、
皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。以上ボムニュースでした。
終わりよ。